皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言、今年の最後12月号をお届けする時間になりました。寒いと思うとちょっと気温が上がったりして、風邪をひきやすいような時期ですね。昔テレビなんかで、鬼のような、怪物って言いますかね、が出てきて風邪ひいてまんねんというメッセージを伝えるコマーシャルがありました。鬼のように普段ピンピンして元気そうな人が風邪をひいたり病気になったりすると鬼のかく乱なんてよく言ったんですよね。今日は京阪三条という駅から三条通りを三条大橋を渡ってですね、三条小橋っていうのがあるんですが、そこからちょいと川面を見ると桜もみじがたくさん浮かんでいる、そういう季節ですね。もみじももうちょっとは大丈夫かもしれないけど、そろそろ見頃を超えた、そういう時期で、風邪を心配しなければいけないような時期です。鬼っていう字をちょっと例にとってみると、上に田んぼの田みたいのに毛が生えてるっていうか角があるっていうか、そういう部分があって、下にカタカナのルみたいな、ひざまずいている足の形ですけれども、上の田んぼの田みたいなのは死んだ人の魂を表す、そういう部分ですね。獅子頭とかいうのと同じように、死んだ人の魂を表しているもの、それを上にその死んだ人の象徴の頭をかぶって神様の前にひざまずいているっていうのが鬼っていう字の原型ですね。だから鬼っていう意味じゃなくって、死んだ人の魂のことをあの字で表していたんですね。でやがてそれに足の右側にカタカナの無というような字を書き加えるようになりましたね。あの無っていうのは、空に浮かんでる雲の下半分にうんぬんかんぬんのうんっていう字があってね、2本棒を引っ張ってカタカナの無を書くね、あるいは もやもやっと立ち上がってるものという形から来てるんですが、もやもやっとしてよくわからないようなものを言うんです。だから鬼も死んだ人の魂がもやもやっと漂ってるっていう意味であれをつけたんですね。それはしかしやがて鬼っていう意味に使われちゃったので、魂っていう字をどういう字で表そうかって言ったらば、今度鬼っていう字の左側にもう一つ雲っていう字の下側のあのもやもやっていう字を付け加えて、これで魂っていうふうに読むようになったんですね。面白いですね。人間はなんか都合に応じていろんなものを付け加えながら目的を達成してきた。鬼っていう字と魂っていう字、もともと同じところから出てるわけですけども、魂は鬼の左側にもやもやっとしたものを付け加えた形になっています。今言ったように何か人間は、あるもの、過去のものにいろいろ付け加えながら新しい目的を達成してきたという面があるんですけれども、付け加えた方がいいものと悪いものがあるでしょうね。ローマ教皇がこの間日本に来て広島長崎を訪れ、あるいは東北大震災その他の被災者、あるいは死刑を宣告された袴田さんという人、そういう弱者に対してメッセージを残して、日本を後にしていきましたけれども、言ってる内容は、我々が50年この方言ってきた核兵器廃絶のメッセージと同じだけれども、やっぱり ローマ教皇っていう精神世界で圧倒的な影響力を持っている人が、その核兵器被害を直接受けた日本に来てそういうメッセージを発したっていうところに、とても有意義な意味があったと思いますけれども、ローマ教皇がこれはいかがなものかといった核兵器、これなどはやっぱり付け加えてはいけないものですね。付け加えていいものもたくさんあったからこそ人間の生活はより文化的になってきたという面は ありますけども、核兵器とか、まあ、私に言わせれば原発とか、そういうものは付け加えない方が良かったのではないかと思いますね。そしてそういう意味で我々は核兵器がこの世に登場した1945年、昭和20年の8月6日広島、8月9日長崎、それからずっと日本の市民はですね、核兵器をなくせっていう声を世界に発してきた。なかなか遅々として成果は上がりにくかったけれども、ついに2018年の7月7日、国連で核兵器禁止条約っていうのが122対1対1って圧倒的多数で採択されたんですね。残念ながら、日本は加わってない。唯一の核兵器の実戦使用の被害国だというふうに総理大臣もたびたび言いながら、この核兵器禁止条約の政策過程あるいは採択には関わってこない。最初関わった時期があったんですけれども、アメリカから、こういう核兵器禁止条約はダメというふうに言われて、一切日本政府はそれから核兵器禁止条約に関わっていないんですね。ローマ教皇が日本に来て、総理大臣に会った背景には、その広島長崎の体験をした日本がなぜ、核兵器禁止条約に加わらないのかということについて注意を喚起する重要なやっぱり機会にしたいという思いがあったと思いますけれども、まあ、この核兵器禁止条約は50カ国が批准、それぞれの国でこの条約は発効すべきであるということを、まあ、意思決定の最高機関国会その他でですね、決めて50カ国が批准してから90日目に効力を持つことになっているんですが、そこに日本は加わっていないんですね。誠に残念なことで、我々ローマ教皇の来日を、まあ、機会にしてもう一度国会で、この問題を国民的な重大な議題としてですね、きちっと取り上げて、政府挙げて核兵器禁止条約の批准に向けて取り組むように要請したいと思いますよね。まあ、原発問題もそうなんですけれども、野党5党が原発ゼロ法案という呼ばれるものを国会にとっくに出してるんですけれども、政権党がそれについて審議することを拒んでいるために議論が進まないということもありますね。この原発も私は今のエネルギー政策の中では付け加えない方がいいものだと思いますね。まあ、そういう意味で鬼という字に、この雲っていう字の下半分を左側に付け加えて魂っていう字にした、付け加えることによって新たな意味を獲得するっていう営みを人間はいろいろやってきたけれども、やっぱり付け加えない方がいいものもあるっていうふうに、感じているところであります。さて、この間ですね、私は何をしていたかっていうと、まあ、平和原発独り言のこの番組との関係で言えば、平和の面では日本平和博物館会議というのに出席しました。11月21日22日と横浜で日本平和博物館会議というのが開かれました。世界には平和博物館が300近くあって、日本にはそのうち70ぐらいの平和博物館がいろんな地域に、まあ、大小合わせてあるんですね。その中で比較的観客動員数の多い、例えば広島平和記念資料館、いわゆる原爆資料館ですね、から長崎原爆資料館、それから沖縄戦を描いている沖縄県平和記念資料館や、その中の姫百合舞台っていう女性たちが沖縄戦に巻き込まれた悲劇を描いている姫百合平和記念資料館とか、まあ、私が名誉館長を務めている立命館の国際平和ミュージアムも含めて10館がですね、日本平和博物館会議っていうのを 結成してるんですね。毎年泊まりがけで会議を開いて、博物館の枠を超えて共通の悩みなどについて議論し、お互いの経験を学び合ってですね、より良い平和博物館づくりをしようということで、1994年に、第1回目が開かれてからもう四半世紀、続いているんですね。今年もそれをやったんですね。そこで例えばどんなことが議論されたかっていうと、今あの NHK などの技術人が昔撮られた白黒写真をカラー写真に変換するっていう技術を開発しつつあるんですけども、そういう技術を平和博物館は積極的に取り入れるべきかどうかという面白い議論がありました。議論の結果をご紹介すると、慎重です。皆さんね、白黒写真っていうのは、いろいろな波長の光に対して、ヨウ化銀という化合物が高化学反応を起こして銀を分離してですね、それが黒い影になるんですけども、そういう形で白黒の陰影を甲板上フィルム上に映す技術なんですね。その白と黒という二元的に映し落とされた情報を逆算してカラーにするっていうのには、どういう方式で色、元の色はこうだったって戻すのかについて、まだ十分な標準的な方法が確定しているとは言えないですね。頑張っていますけど技術者ね。それだから白黒写真をある方式でカラーにしてみたら、今まで気づかなかった、こんなところにも血の跡があったんだとかいうことを気がつくから、真実を追求する上でとても有効な新しい技術であることは間違いないんだけれども、もう少し技術が標準化されてですね、誰がやってもこの白黒写真はもともとこういうカラーの映像であったっていうことが、論争なく分かるような時代が来たら大いに活用していいでしょうけども、今はそういう真実を究明するための有効な手段の一つというほどにしておいて、やっぱり平和博物館は参考材料としてカラー化した写真を展示することに留めておいた方がいいのではないかというような意見が大勢だったように思います。それからこの日本平和博物館会議では、一番大事なことは、次の世代に戦争の悲惨さ、平和の大切さ、それをどう伝えていくかということで、神奈川の平和博物館から、各平和博物館は次世代に平和の大切さ、戦争の悲惨さを伝えるためにどんな活動をしていますかという、問いかけがありましてね、それぞれの館がうちはこういうことをやってますというようなことを紹介し合って、お互いに学び合ったということです。最後になりますが、来年の9月16日から20日まで立命館大学を含めて第10回国際平和博物館会議というのをやるんですが、この日本平和博物館会議もこの第10回国際平和博物館会議に協賛するということが満場一致で決まりました。私はその事務局長をやっているので大変嬉しく思ったところであります。では皆さん、年末風邪などをひかぬようにね、どうぞ元気でお過ごしください。さようなら。